ドリプラジオは言葉の魔法であなたの人生をハッピーに変える番組です。作家の翡翠小太郎と
たっちゃんこと辰島かすみでお届けします。人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。では今週も
始まります。
翡翠さん、今日はどんなお話ですか？
今日はですね、田原山温泉に山口のね、うん、吉武大輔さんと、うん、毎年一回ね、はい、コラボ合宿するんですね、うんうん、で蛍がね、はい、綺麗に見える時期で、もう本当に田舎なんでね、
うんうん、どうでしたか？
蛍がすごいんですよもうめちゃめちゃ感動して、来年も蛍の時期にやりたいってね、で、うん、まあ、感動したんですが、うんうん、そのやっぱり水が綺麗だから、うん、田舎ってホタルがすっごい綺麗に出るのね、うん、で今ホタルが出るような環境が、うん、水が綺麗で自然環境が豊かじゃないとホタル出てくれないので、うん、あんまりに綺麗なホタルを見た時に、うん、地球環境を、うん、ホタルが住めないような星にしてしまって、うん、本当にごめんなさいと思った。
ホタルって何色って意外と、うん、あ、こんな色だったのって思うときないですか？日常にいないから。
うん、
青緑という、なんか緑、き、なんていう、蛍光緑みたいな。
そうね。
合ってますよね。合ってますよね。そこの自然のとこにいた緑、ホタルは何色でしたか？
いやー、ほんとね、銀河でした。銀河の夜空。
それぐらいいっぱいなんですか？うん、
いや、ほんといっぱいなんですよ。で、で、まあ、最後のシェア会の時に、うん、翡翠さんがみんなと一緒に暗闇で、ホタルを見れたのが本当に幸せでした。
うんうん、
で、翡翠さんが、ぼそっと言った言葉が、うん、私は耳に入っちゃって、うん、それがこの旅の最高の思い出になりましたって言ってくれた方がいたんですよ。
何言ったんですかね。
で俺そんな素敵なこと何言ったのかなって自分でも分かんなかったんですよ。うんうん、なんかぼそっと言ったから気づいてなくて。
なんだろう。
その方は、なんか、翡翠さんのいい声で、ホタルがね、銀河のように光ってる、
うんうんうん。
そこでね、僕はぼそっと一言言ったらしいのね。うんうんうん、それがもう、本当忘れられないって言って、最高の夜でしたっていうシェア、最後のシェア会で言ってくれる方がいてね。うんうん、はい、で、俺も正直覚えてなくて、はい、俺何言ったんだろうって、ね。
素敵な言葉でありますように。本当に ここまで来たらね、もうみんなの期待とむしろどっちも期待してます。なんか翡翠さんらしいえっていうのもありかなとか、今いい流れの中ですけどちょっと言っときたい。
こう言ったらしいです。
どうですか。
ホタルって、うん、光らないとゴキブリだよな。
そっち。
見た目が。ホタルのね、形をね、ネット検索してみてください。ホタルって光らないとゴキブリと一緒だよなって、僕、ぼそっと言ったらしいんですよ。
今ね、ゲンジボタルからね、クレームが。なんてことを言うんだと。なんかね、俺たちを。
もう、その言葉が、もう、頭から離れませんっていうシェアだったのに。
いや、私、本当にね、今、この言葉を言うか迷ったんですよ。それで、でも、きっとさぞ、いい言葉だろうと思って振ったのに、なんて、素晴らしい、その、思い出としては。
え？たっちゃんは、なんか、さすがに付き合いが長いから、その裏側が出るっていうのを読まれてるなぁと思って、
ね、いや、それでもいい話だろうという前提と私はね期待はありました。でもそしたら本当にだって最後の思い出ですよ。その方の言われた、
そうそうそう、
え、暗闇で翡翠さんと一緒に見れて幸せでした。
いい声でぽつりとぼそっと翡翠さんがゴキブリって
違う。ホタルってでしょ。
ゴキブリってじゃない。
スタートが間違ってる。
スタートが間違って
る。ホタル、
そう。
ゴキブリから入っちゃうマジン。
ホタルって、光らないと ゴキブリと一緒なんだよな。俺僕ボソって言ったらしいんですね。その自分でも意識してなかった。
そこは周りは黙ってその人だけ聞いたんです
かね。その人だけなんかシェアしてくれました。で、まあそのね、いろんなシェアもあってね、はい、いろんな方来てくれてて、うん、いろんな話を聞くのがすごい面白かったんだけど、うん、あのね、すごく面白かったのが、うん、もうね、うちの旦那が、うん、すぐね、ほっとくと、私のお尻とかおっぱいを触ってくるんで、ほんと嫌なんですっていう人がいたんだね。
わざわざそういう話を。はいはい。
そうそう。
うんうん。
ほんと嫌だったんですよ。私、旦那が、なんかすぐお尻とかおっぱいとか触ってきて、ほんともう嫌だと思ったよね。で、なんで触るのって言ったら、うん、主人がこう言ったんですよって。うんうん、そこに出っ張りがあるからって。
それは登山家みたいな言い方です。
だからなんで山に登るの、そこに山があるからと同じだってその人も思ったんだって。
そうでしょ、うん、な、出っ張りがあるから
ね。なんか それなんか山登る理由と一緒だと思った時に、うん、なんかハッとしたそうなの、
うんうんうん、
あのね、そこに出っ張りがあるからっていうのが、うん、それってそこに私がいるからだって気づいたんだって。で、なんか、あ、そこに私がいるから触ってくれてるんだって思えたら、なんかね、切り替わったらしいの、意識が。
すごいな。で、
次の時に、またお尻触られた時に、うんうん、あ、ありがとうって思わず言っちゃったんだって。思わず、お礼言っちゃったんだって。
家の中で。そんな夫婦いる？
で、もう本当一時期はね、本当別れたいと思うぐらい仲悪かったらしいんだけど、うんうんうん、なんかそこにあなたがいてくれるからっていうふうに、そこに出っ張りがあるからっていう言葉が彼女の中で、うん、自分の中でだけど、そこにあなたがいるからだ、いるからっていう意味と、なんか変換されちゃったんだって。そしたら、ご主人に対してなんか感謝の思いが出てきて、お尻触られた時に、思わず、ありがとうって言っちゃって、そっから仲がすごい良くなったんだって。
ご主人やっと報われた瞬間。どうなんだ。ね、でもしょっちゅうそういう風にしてた人なんですよね。面白いね。
面白いと思って。
登山家越してるじゃないですか。登山家を越してる。そうそうそう、だって自分の存在に当てはめるっていう。
そうそう。だからね、まあ、意外と僕はその読者さんのね、人生をじっくり聞く機会ってそんなないんだけど、まあ、今回さ、3泊4日だったので、うんうん、いろんな話ができて、
うん、
そうするとね、作家の森沢明夫さんがどんな人も、はい、
うんうん、
どんな人の人生も、私の人生は本当普通ですっていう人も、うん、丁寧に聞くと短編小説になるぐらい、うん、いろんなことを乗り越えてるし、
うん、
素晴らしい物語の人生なんだっていうことをね、よくおっしゃっているんだけど、本当、うん、
はい、
そうよね、
うん、
そこに出っ張りがあるからって、これ短編小説にしたかったもん。
これ私のことって今思ってる人がいるわけですよね。貴重なネタ元ありがたいと。自慢してください。
もうすぐメモって聞いてました。わ、これ絶対喋ろうと思って。
だって本当にむしろね、作家さんが思いつかないような言葉じゃないですか。
思いつかないよね。
すごいな。
うん。
本当に森沢さんが悔しがる話かもしれません。
うん、今日はね、僕はラジオで、
はい、
おっぱいって言ったのは初めてですから、記念すべき。
今ね、3回目ですよ、これ、
はい。
こっちもちょっとドキドキしました。先生、よく言ったなと思って、それでもう一回繰り返して。初めて
公共の場でおっぱいって言いました。
記念すべき。この人のおかげで。この人の旦那さんのおかげで。
でもね、でも、はい、あるね、サイキック能力の方から、うん、パイっていうのは、うん、パイっていうのはね、
はいはいはい、
もう、無限大であり、 無限大のことを神と表現するので、パイは神なんだっていうふうに僕は教わったことがあるんですよ。
円周率のパイのことですね。
円周率のパイです、はいはいはい、で例えば1988年8月18日生まれの人がいるとしたら、1988年8月18日、まあ5時45分生まれたとしたら5時545っていう数字が全部パイの中に入ってるのね。僕の誕生日もたっちゃんの誕生日も入ってるし、僕が初恋の人に付き合ってくださいって言った日にちと時刻もパイの中に入ってるのね。あのパイって無限に組み合わせが続いていくので、全部入ってるのね。で、全部入ってるんだけど、あなたの思い出の日付と時刻って全部パイの中に入ってるのね。初めて振られた日も、
はいはい、数字の組み合わせだから
全部入って
はい、はい、
だからパイってね、神様なんですよって説明されて、おおと思ったの、だからおっぱいも力があるんですよってその先生真顔で言われてて、
あ本当に、
だから頑張るっていう字もパイっていう字が入ってるんですよ、はいはいはい、だから頑張るって漢字で書いた方がパイが入ってるので、言霊のパは漢字で書いた方が強くエネルギー出るらしいの。パイが入ってるから、
はい、よくさ、あの顔を貼るに変えたりするじゃないですか、カタクナでいいんですねいいっていうか、
頑張るの頑張るにはパイが入ってるからパワーあるんだって。でおっぱいもだからみんなニーニー人気でしょって先生に言われた時に笑っていいのか真剣な話なのかってちょっとわからなかったんだけど、先生は真顔で喋ってましたよ
確かにそのね、
だからパイっていうのは神無限なので、
なるほど。
頑張るという字にもパイがあるからいいし、ね、
こんないい話になると思わなかった。そこに行くために急に言い始めたんですね。
パイっていうのもいわゆるマントラなんですよ。
だいぶ言いましたよ。
聖なる言葉なんですよ。だから子供たちって喜ぶんですよ。
あ、そうですよね。
はい。
はい。急に終わる、
はい、急に恥ずかしくなる
そうです、我に返
る、急に我に返って終わるっていう形だね。
いやでもなんか深い、なんか いろんな人が出会って、石井さんの話は面白いです、いつもながら、
ね、
本当にホタルの話から始まりましたなんか着地点はここでよかったのかっていう
まあ今日近況ね、
はい、
近況、
はい、ね、なんか姿勢さんがリラックスして喋ってくれてるっていうことで、はい、みんなが聞きたい話を俵山温泉、
はい、
うん、またぜひね、気軽に行っていいんですよね。
そうですね、
うんうん
うん、吉武大輔さん、俵山温泉ってやるとね、なんかコミュニティの案内も出てくる、気もしますから、ちょっと僕も検索したことないんだけど
こんな適当な案内するとこってないと思う。そう検索すると出てくる気がします。自力で探してください。
あのね、吉武大輔さんはコロナになるときに、なんかその全国を旅してて、でコミュニティを作るっていうのをね、3年ぐらい前からやってて、僕も定期的に行かせてもらうので、やっぱりね、そのコミュニティ作りって膨大な時間かかるわけ、家を リフォームするだけでも時間膨大にかかるけど、本当にゆったりしか進んでないのに、やっぱり半年経って行ったり1年後に行くとか、その定期的に行ってるから、そのどんどんその目に見えてなんかいろいろ動いてないように感じてたのが、3年経つとものすごい十何棟もコミュニティのね、施設ができていて、うわ、ゆっくり深く変化していくって、ゆっくり大きく、ゆっくり早いっていう、その感覚を吉武大輔さんのコミュニティ作りを見ながらすごく感じられて、ゆっくりと早いっていうのは矛盾しないっていうか、ゆっくり早くできるんだなっていうのをすごい感じさせてもらいましたね。
確かに急げば急ぐほど遅れる時ありますねゆっくり早いっていうのは、まさにゆったりと、
ゆっくり大きく変えられるっていうか、ゆっくり大きい変化を出せるっていうのは ね、吉武大輔さんの、うんうん、なんていうかな、コミュニティ作り、この3年をね、うん、近くで見させてもらってすごい感じましたね、
うん、ね、大ちゃんがいかに
こう、ね、
うん、腹決めてやってるか、
田原山温泉のね、はい、吉武大輔さんのところでも泊まれるところがね、うんうんうん、ある気がしますのでああります、あります。
日々なんかね、いっぱいなんか新しい塔をまたね、みんなでこうリフォームしてってなってるから、はい、気がします。
気がします。
ゆるい情報ですいません。大丈夫だと思います。
あとね、吉武大輔さんとパズルの法則っていう本を一緒に書いてるんで、うん、もういい、まだ今の時代に早いんじゃないかと思えるぐらい、先行ってるいい本なので、うん、ぜひ読んでほしいですね、うん、文庫になってるんでね、
はい、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。この星が銀河一楽しいドリームプラネットになるために、日本の精神性を100年進化させたい、そのためにお送りしているドリプラジオ、
あなたの心にそっと寄り添えるラジオになりたいです。大切なお友達にも紹介してもらえたら嬉しいです。
翡翠小太郎と
たっちゃんでした。また来週
会いましょう。